特集、白竜と生きる町。こんこんと水が湧く池から大きな白竜が出現。湯煙の中で戯れる白竜が夢枕に現れ、温泉が湧き出した。古来から伝わる白竜伝説。現在は菊池夏祭りの象徴として、多くの人々に愛され続けています。いつの時代も人々に勇気と誇りを与えてきた白竜。その巨体に命を吹き込む人たちの思いに迫ります。写真の説明。紙面2ページ分に祭りの時の大きな白竜の頭とその上に乗る人の姿が写っています。説明終わり。第一章。誕生、みんなの願いを乗せて。夏祭りに白竜が登場したのは平成6年のこと。現在までつながる白竜の礎には、町を盛り上げたい一心で奔走した人たちがいました。企画から誕生、そして継承へ。当時を知る人に白竜の歩みを聞きました。町の象徴を作りたい。昭和の後半から菊池の活気に陰りが見えてね。市民が参加できる祭りで町に活気を取り戻したかったんです。市の商工観光課長だった渡辺幸彦さん、北宮は振り返ります。この呼びかけに青年会議所や商工会議所などの若手が応じます。自分たちで町の象徴となる祭りを作ろうと、商工会青年部部長の樋口正弘さん、東召喚寺や初代総代の岩永悦郎さん、おとどらを中心に平成5年、8団体が持ち回りで運営する菊池祭りの再興を考える会を結成しました。大勢で武者姿になり、菊池一族の合戦を再現しよう。日本一大きい露天風呂を作り、お湯かけ祭りなんてどうか。案が飛び交う中、ある参加者が、菊池は竜に関わる伝説が多い。竜門の地名もある。竜を使った祭りはどうかと提案。それだと意気投合し、白竜伝説をもとに、祭りを作ることになりました。まずは、祭りの主役となる白竜神輿を制作。竜門地区の新竜八大竜王神社に伝わる伝説をもとに、お竜と目竜の2頭を作ることにしました。1体の大きさは、全長約50メートル、重さ約600キログラム、人海戦術を駆使して約2ヶ月間、延べ100人以上の人が手作りで仕上げました。多くの人に参加してほしいという願いも込めて、日本一長い竜の神輿を作りたかったんです。後に長野オリンピックで50メートルの竜が登場しましたが、白竜は2頭いるから負けていませんよ、と樋口さんは笑います。祭り当日は大盛況。満を持して臨んだ祭り当日、同会のメンバーら約120人が、担いだ竜が暴れ回る演舞は大好評でした。演出を担当した樋口さんは、竜が口から煙を吐き出すと、子供たちは大喜び。大勢の人が街に溢れてね、活気ある菊池を見て、冠をでしたと目を細めます。でも、担ぎ手からは重すぎると不満が出て、翌年から人集めも大変でした、と三代総代の高宗正義さん、栄町は記憶をたどります。苦労もあった初期、しかし回を重ねるごとに町に変化が生まれたと、岩永さんは語ります。喜びと苦労を分かち合い、若手同士の交流が深まった。 年を追うごとに参加者も増えた。白竜を通して市民の結束が強まったと感じています。将来を見据えた改革。現在の白竜は2代目で、平成18年に作り替えられました。酷使してガタが来てしまって修繕も大変でした。これを機に担ぎ手の負担を減らそうと軽量化を図りましたと、13代総代の川口智秀さん、東召喚寺は振り返ります。頭部は造形専門の業者に発注し、軽量で頑丈な FRP 繊維強化プラスチックを採用。精巧で丈夫な白竜に生まれ変わりました。でも装備を増やしたので重量はさほど軽くならなかったんです。誤算でした。同時に取り組んだのは組織の改革。菊池祭りの再興を考える会の構成団体に所属していないと運営に参加しづらい雰囲気があったため、志のある人が参加しやすくなるよう白竜会を設立しました。子どもも参加できる祭りにしようと、平成17年には琥珀竜を制作。白竜は菊池の夏の象徴として進化していきました。写真の説明。総代3人の方の写真です。初代総代岩永悦郎さん、おとど。三代総代高宗正義さん、栄町。十三代総代川口智秀さん、東召喚寺。初代白竜が登場した平成6年の夏祭り、今蘇る白竜伝説の祭り。白竜2年目はクレーンを使い竜の焦点を再現。一回限りで姿を消し、幻の演出となった。写真説明終わり。菊池の白竜伝説、伝説1。こんこんと水が湧く菊の池から大きな白竜が現れた。平安時代の延久2年、1070年。太宰府から新たな領主として菊池に来た藤原憲孝は、幸せを呼ぶ吉兆竜と言われる白竜の出迎えに感激。この地を委託気に入り、藤原から菊池と改姓。菊池一族の歴史が始まりました。漫画、風雲菊池一族の菊の池から白竜が現れる場面の絵があります。伝説に、夢枕に美しい白竜が現れ、その子供の竜が湯煙の中で戯れていた。昭和25年頃、商工会会長だった村川信彦氏の夢に白竜が出現。温泉湧出のお告げと信じて掘削を始め、見事に温泉を掘り当てました。日本名湯100選に選ばれ、今では菊池温泉として賑わいを見せています。白竜全国区へ。平成28年、浅草の商業施設、まるごと日本で開催された自治体対抗ふるさとステージで演舞。その時の写真があります。平成29年、横浜の日産スタジアムで、桃色クローバー Z のライブ、東神祭に出演。平成30年、東京ドームで開催されたふるさと祭り東京に参加。その時の写真があります。第2章発展。白竜座談会、郷土愛を次世代へ。今や全国区になった白竜は多くの人を魅了し続けています。白竜会の皆さんに思いや展望を聞きました。白竜会に入ったきっかけを教えてください。生田。商店街で生まれ育ち、だんだん 町の元気がなくなる姿を目の当たりにしてきました。地元のために何か貢献したいと昔から思っていたし、勇ましい白龍の姿にも憧れていたので入会しました。小池、消防団で祭りに関わっていたので、白龍は間近で見ていたんです。自分も担いでみたいと思い、まずはボランティアで担ぎ手として参加。そのままのめり込んでしまいました。山下、私は四水町出身で、実は白龍を知りませんでした。幼稚園の先生をしているのですが、白龍会の人が保護者にいて誘われたのがきっかけです。生田、小学生が担ぐ小白龍の担当を探していたので、子供にも慣れている山下さんに白羽の矢が立ちました。山下、白龍を知らなかったから勢いで参加したんです。軽く手伝うつもりだったのに、携わってみたら最高に楽しくて、どっぷり使っちゃいましたね。小池、現在会員は50人ですが、女性は4人だけ。男ばかりで苦労もあるだろうけど、頑張ってくれて助かっています。山下、女性の幹部は初なので緊張したけど、白龍会の人はみんな優しくて楽しんで活動しています。今年、中高生が担ぐ若龍が登場しました。小池、これまで中高生が参加する機会がなかったんです。何とかしようと思い企画しました。生田、小白龍を担いだ子が若龍に携わり、大人になって白龍を担ぐ、一貫性を持たせたかった。話はトントン拍子で進みました。山下、まず子供たちに魅力や楽しさを知ってもらうことが重要です。外から見ていても楽しいけれど、やはり一度担ぐと感情が揺さぶられるし、気持ちも深く入ります。もっと白龍を好きになるかもしれません。小池、今年は各学校にも声をかけて参加者を募りました。市外からも担ぎに来てくれたんですよ。生田、子供たちも一緒になって、菊池を盛り上げたい。幼い頃から、地元の活動に関わることで、ふるさとへの愛着も深まるはず。白龍を通して、郷土愛が次世代につながれば嬉しいですね。学校で授業をされていると聞きました。生田、ワイフ小学校と菊池北小学校で、白龍の授業や見学会をしました。質問もたくさん出て、関心が高く好感触でしたよ。今後も依頼があれば続けていきたいです。小池、昨年から菊池北小学校と菊池北中学校の合同体育祭を白龍会が訪問し、今年は生徒と一緒に演舞しました。みんなとても喜んでいて、白龍に興味を持ってくれています。山下、夏祭りに来ない子にも白龍のことを知ってもらえるいい機会、地元のことを知るきっかけになってくれれば。生田、ワイフショーでは子供たちが自主的に白龍を模したワイショー龍を作ってくれました。白龍を地域の象徴として選んでくれたことが嬉しかったですね。東京ドームや人気アイドルとのコラボなど、全国に活動の幅を広げています。小池、都会に進出して多くの人の前で披露して、多くの人に知ってもらうことができました。知名度が上がることで身が引き締まるし、より責任感も生まれます。生田、でも私たちにとって一番大事なのは地元です。地に 足をつけて、あくまでも菊池のために活動していくつもりです。今後の展望を教えてください。小池、白龍を通して得た経験や人とのつながりは宝物であり財産です。白龍によって若い世代や子供たちとの交流が深まり、菊池と他の地域の関わりも増えました。町が盛り上がるように、これからも人の輪を広げていきたいです。山下、琥珀竜を担いだ小学生が何人も、とても楽しかった。来年も担ぎますと言ってくれました。子供から大人まで、いろんな世代に楽しんでもらえる存在にしたいです。生田、進学や仕事で菊池を出てしまうのは仕方がありません。でも、白龍がある日は地元に帰るぞと思えるような存在でありたいです。まだ誕生から24年、この流れを続けて、菊池の伝統として未来に受け継がれる存在になってほしいですね。白龍こぼれ話、担げなかった白龍と間近で対面。愛媛県の菊池さん一家は大の白龍ファン。平成29年の菊池秋祭りで白龍を担ごうと訪れた際、雨で中止となり願いは叶いませんでした。それを知った当時の総代小池さんは、せっかく来てもらったのだからと一家に連絡。白龍を新横から出して間近で見てもらいました。白龍会の粋な計らいに、菊池さん一家は大喜び、菊池のことが好きになり、今年の夏祭りにも遊びに来てくれました。菊池さん一家と前総代の小池さんの写真があります。21代総代、小池幸一郎さん。22代総代、生田圭さん。古流頭、山下みどりさん。三人の方の写真があります。写真の説明。写真が8枚あります。1、異性欲、若龍を担ぐ。2、若龍の制作風景。3、菊池北中学の運動会でお披露目された若龍。4、琥珀龍を担いだ子供たち。5、白龍社のメンバーと記念撮影。6、若龍に担ぎ棒を取り付ける。7、市役所正面玄関に展示中の矮小龍。8、琥珀龍を担いで街を練り歩く。写真の説明終わり。白龍図鑑。データや裏話。白龍にまつわる小道具たち。白龍の詳細を大公開。作画、東光平さん。菊池市地域おこし協力隊。お龍、目龍。誕生、初代平成6年。二代目、平成18年。全長、約50メートル。総重量、約500キログラム。祭りの主役は、日井の白龍。金色がオス、銀色がメスです。担ぎ手、約80人。二頭合わせて、約160人。交代人数を入れると、約200人。頭部に乗る人は、龍魂と呼ばれています。若龍、誕生。平成30年、全長約21メートル。今年から登場、中高生が威勢よく担ぎ、祭りを彩ります。担ぎ手約50人、約100人が2班に分かれて交代しながら担ぎます。琥珀龍、誕生平成17年、全長約15メートル。 元気いっぱいな小学生が小さな手で懸命に担ぎます。担ぎ手約40人、小学3年生約20人がお囃子で参加、4年生以上の約60人が交代で担ぎます。大きさの違いがわかるように3つの白竜が並べて描かれています。オリュウメリュウは紙面2ページの端から端までの長さです。若竜はその半分ほどの長さ、琥珀竜は若竜よりさらに一回り小さく描かれています。初代白竜制作費は、県のコンペで150万円の補助金を獲得するも、2体の胴体だけで制作費は120万円、頭部の資金が足りなくなり、建築士の襟口義久さん、渡るが手作りの白竜を設計しました。ちり紙を濡らし、糊で骨組みにペタペタ貼り付けました。祭りまで残り2ヶ月なので、毎日みんなで深夜まで作業です。なんとか間に合い、ほっとしました、と明かします。実は、保管場所に角が入らず、やむなく少し切りました。ちょっと不格好だけど、とても愛おしい存在でしたね。その時の制作中の白竜の写真があります。白竜小物、会場で買えるグッズから、担ぎ手や総代しか持てない貴重な品々、その一部を紹介します。タオル、二対の白竜や、騎馬像、花火など、菊池満載のデザイン、夏祭り当日のみの販売です。タオルの写真もあります。札、A、代々受け継ぐ総代の木札。鮮やかな光沢は、漆を何重にも塗ることで出している。B、担ぎ手に配られる札。白竜の絵も凝っている。C、琥珀竜を担いだ小学生がもらえる木札。三種の木札の写真があります。扇子、総代が持つ扇子。今年の生田総代は、全総代から譲り受けたものを使用。21代総代、小池浩一郎さんが扇子を持っている写真があります。担ぎ手の声、若竜に琥珀竜、若い世代の担ぎ手により、白竜は未来に継承されていきます。親子で参加しました。白竜がつなぐ親子の絆。白竜会役員、川口義則さん、北宮。ワイフ小学校5年、春人さん。春人さん。白竜会を引っ張るかっこいいお父さんを見ていたので、一緒に参加したかったです。友達と励まし合いながら担いだので、重さも大丈夫。来年も出たいし、中学生になったら若竜を担ぎたい。吉則さん、息子が一緒に出たいと言ってくれました。私も子供の頃に地元の祭りに参加して、地域に愛着を感じていたので、息子も白竜で郷土愛を深めてくれたら嬉しいですね。琥珀竜を担ぎました。初めて担いだ琥珀竜は最高。菊池北小学校4年、山口沙羅さん、雄尺。お父さんが担ぐ姿を見て憧れていました。初めての琥珀竜は予想より重くて大変。でも、担いだ後に締める手拍子、白竜一本が楽しかったです。走って蛇行する場面は転びそうになったけれど、とても気持ちよかったです。妹と一緒に参加できる日が待ち遠しいです。山口沙羅さんの写真が2枚あります。若竜を担ぎました。市外から参加、貴重な経験になりました。菊池農業高校3年、伊藤仁一さん、孔子氏、 お祭りや地域活動、ボランティアに興味があったので、一人で応募しました。他校の生徒ばかりで、心細く緊張したけれど楽しめました。担いだら肩にずっしり重みがきました。大きな白竜を担いで走り回る大人の人たちはかっこよかったです。3年生なので、若竜を担ぐチャンスは最初で最後。同世代の人たちと感動の時間を共にし、良い経験ができました。伊藤仁一さんの写真が2枚あります。第3章、つなぐ。これからも白竜と生きる。進化しながら伝統を守る。地域に受け入れられ、白竜を軸にして、人や町が成長しています。若い世代が菊池のために全力で活動してくれたおかげですよ。三大総代を務めた高宗さんは、優しい目で活躍を見守ります。初代総代の岩永さんも、白竜は作った我々の元を離れて成長を続け、さらに進化しています。平成生まれの祭りだけど、伝統として次世代に継承され始めている。将来、孫が担いでくれたら嬉しいよと思いを馳せます。白竜は多くの竜の伝説に登場する玉を持っていません。玉に操られず、意志を持って自由に動いてほしい願いを込めました。と、樋口さん。竜は変化の象徴と言われます。白竜界の若者にも自由に活動してもらい、今後もあっと言わせる変化を期待しています。ひるまず進化を続け、菊池を牽引してほしいとエールを送ります。町の未来を支える担ぎ手に、白竜をかっこよく担ぐお父さんの姿に憧れて、勇ましい白竜を間近で見て担ぎたくなった。今回の取材では、白竜に憧れる人たちの思いを多く聞きました。今や活動の場を全国に広げ、インターネットや SNS の力もあり、露出も増加、知名度も高まり、幅広いファンを獲得しています。しかし、白竜会の人たちが大切にするのは、地元の人づくり、学校を訪問したり、地域のイベントに参加したりして、町に関わる人を増やすべく、地道に活動を続けています。子供たちは、菊池を元気にしたい、大人たちの背中を見て、郷土愛を育んでいます。その子供たちが将来、町を支える担ぎ手になってくれることでしょう。かつて、白竜を作った先人の思いは確実に未来へ受け継がれています。地域と世代をつなぐ白竜は、これからも舞い続けます。大勢の人たちの思いを乗せて。写真の説明です。2ページの紙面全体に写真があります。祭りで白竜を担ぐ大人や子供の笑顔や気合の入った顔。フィナーレで大勢の人が万歳をしている様子などです。写真の説明終わり。問い合わせ先、商工観光課、電話 0968-25-7223